ヨハネの黙示録9章13節から21節。
第6の御使いがラッパを吹いた。すると神の御前にある金の祭壇の4本の角から一つの声が聞こえた。その声はラッパを持っている第6の御使いに言った。大河ユーフラテスのほとりにつながれている4人の御使いを解き放て。するとその時、その日、その月、その年のために用意されていた4人の御使いが解き放たれた。人間の3分の1を殺すためであった。騎兵の数は2億で、私はその数を耳にした。私が幻の中で見た馬とそれに乗っている者たちの様子はこうであった。彼らは燃えるような赤と紫と硫黄の色の胸当てをつけており、馬の頭は獅子の頭のようで、口からは火と煙と硫黄が出ていた。これら3つの災害、すなわち彼らの 口から出る火と煙と硫黄によって、人間の3分の1が殺された。馬の力は口と尾にあって、その尾は蛇に似て頭を持ち、その頭で害を加えるのである。これらの災害によって殺されなかった人間の残りの者たちは、悔い改めて自分たちの手で作ったものから離れるということをせず、悪霊どもや金、銀、銅、石、木で作られた偶像、すなわち見ることも聞くことも歩くこともできないものを拝み続けた。また彼らは自分たちが行っている殺人、魔術、みだらな行いや盗みを悔い改めなかった。
今日は黙示録の9章13節から21節の箇所から第6のラッパと題して、2つの点で御言葉を取り継いでまいります。第1の点は4人の御使いによる災い、4人の御使いによる災い、13節から19節です。先週は第5のラッパによるイナゴの災いを見ました。イナゴは通常の昆虫とは違い、サタンのようこのサソリのような力を持ち、額に神の印を納めていない人たちに5ヶ月間害を加えました。イナゴの王はサタンです。そして5ヶ月間のイナゴによる災いが終わると、次に第6の御使いがラッパを吹きました。で、今日はその箇所を見ていきます。手法にいつも載せておりますこう図を見ますと、この第6のラッパは第7のラッパによって現れるキリストの再臨と、その後の最後の審判前の6番目の警告的裁きであることが分かります。一節ずつ見ていきましょう。まず13節、第6の御使いがラッパを吹いた。すると神の御前にある金の祭壇の4本の角から一つの声が聞こえた。第6の御使いがラッパを吹きました。すると神の御前にある金の祭壇の4本の角から一つの声が聞こえました。地上のエルサレム神殿における祭壇には4本の角があって、その角に犠牲の生贄の血が塗られ、罪の贖いがなされてきました。エルサレム神殿はすでにもうローマ軍によって破壊されて、この時はありません。で、天にある金の祭壇の4本の角はイエスを信じる者の罪が贖われていることが象徴されています。また一つの声とは神様の声です。5章の9節を見ますと、第5の封印が解かれた時に 天の祭壇の下には殉教者の魂がいて、いつまで神の裁きを行わず復讐を行わないのですかと叫んでいました。また8章の3節を見ますと、第7の封印が解かれた時、御使いが皇とすべての生徒たちの祈りを神の御前に捧げました。ですから神様は生徒たちの祈りに応えて正しい裁きを行われるのです。14節、その声はラッパを持っている第6の御使いに言った。大河ユーフラテスのほとりにつながれている4人の御使いを解き放て。神の声はラッパを持っている第6の御使いに対して、大河ユーフラテスのほとりにつながれている4人の御使いを解き放てと言いました。ユーフラテス川は神様がアブラハムの子孫に与えると言われた約束の地の東の端になります。イスラエルを攻撃するアッシリアやバビロンはこのユーフラテス川を越えてイスラエルにやってきました。でここでは神様はご自分の敵を裁く御使いたちがいる場所として象徴的に用いられています。神の敵を裁く4人の御使いは神の時が来るまで待っています。そしてついにその場所から解き放たれる日が来たのです。15節、するとその時、その日、その月、その年のために用意されていた4人の御使いが解き放たれた。人間の3分の1を殺すためであった。救い主イエス様が誕生された時も神の時が満ちた時でした。神様の計画の時に救い主は生まれ、そして神の時にイエス様は十字架で死に葬られ、よみがえり、そして救いを成し遂げてくださり天に昇られました。同じように神の裁きの時も神の主権の中で正確に定められている。それがその時その日その月その年であるということです。第6のラッパによって4人の御使いが神の裁きを実行する時が満ちました。そしてこの4人の御使いは人間の3分の1を殺すために解き放たれます。6章の7節で第4の封印が解かれた時、青ざめた馬が現れて4分の1の人が殺されました。この時は人間による戦いや飢饉、死病、獣によって人々が死にましたけれども、今日の第6のラッパによる裁きは神様が4人の御使いによって3分の1を直接的に殺すという裁きとなっています。16節、騎兵の数は2億で、私はその数を耳にした。4人の御使いは2億の騎兵を持って裁きを行います。この2億の騎兵は人間ではなく天の軍勢と考えられます。17節、私が幻の中で見た馬とそれに乗っている者たちの様子はこうであった。彼らは燃えるような赤と紫と硫黄の色の胸当てをつけており、馬の頭は獅子の頭のようで、口からは火と 煙と硫黄が出ていた。2億の騎兵はそれぞれ馬に乗っていました。馬と騎兵は燃えるような赤と紫と硫黄の色の胸当てをつけていました。また馬の頭は獅子の頭のようで、口から火と煙と硫黄が出ていました。18節、これら3つの災害、すなわち彼らの口から出る火と煙と硫黄によって人間の3分の1が殺された。馬の口から出る火と煙と硫黄という3つの災害によって人間の3分の1が殺されます。この火と煙と硫黄は神の裁きを象徴しています。ソドムとゴモラは火と硫黄によって滅ぼされ、滅びた町から煙が昇りました。同様に週末には火と煙と硫黄に象徴される神の裁きが来るのです。19節、馬の力は口と尾にあって、その尾は蛇に似て頭を持ち、その頭で害を加えるのである。この馬は口から出る火と煙と硫黄だけでなく、尾にも力があります。その尾は蛇に似て頭を持ち、その頭で害を加えます。第5のラッパのイナゴと第6のラッパの馬と騎兵は神の裁きを行う器としての共通点があります。イナゴは馬に似ていて煙の中から出てきました。一方馬は口から煙を出します。イナゴの歯は獅子の歯のようであり、馬の頭は獅子の頭のようです。イナゴはサソリのような尾を持ち、馬の尾は蛇に似ていて頭を持ち、害を加えます。で、両者は最後の審判前の警告的裁きを行って、人々に悔い改めを迫ります。8章の13節で、中天を飛ぶわしが大声で災いだ災いだ災いが来る、地に住む者たちに、三人の御使いが吹こうとしている残りのラッパの音によってと言いました。地に住む者たちとは神の民以外の人たちのことを言っています。ですからこの後のラッパによる三つの災い、すなわち第五のイナゴの災い、そして今日の第六の四人の御使いによる騎兵と馬の災い、そして第七のラッパから始まる七つの鉢の災いと最後の審判は、神の民以外の人に起こり、神の民はそれらの災いから守られます。もちろん主イエスを信じる者も週末における患難を経験しますし、さらにクリスチャンには信仰ゆえの迫害もあります。けれども神様はご自分の民を覚えていてくださり、神の特別な守りを与えてくださいます。このことは私たちにとって大きな励ましであり、また慰めです。そしてそれゆえに患難時代において生かされる神の民には、最後まで主の救いの福音を述べ伝える使命が与えられているということです。 その使命のために私たちは今日も生かされています。第二の点は悔い改めへの招き、悔い改めへの招きです。今度は20節から21節です。ラッパの災いでは第6の災いまでは警告的裁きです。警告的裁きは第7のラッパによって始まる最終的な裁きに遭うことがないようにと人々に警告し、その前に悔い改めて主イエスを信じるようにという招きでもあるのです。ではこの第6のラッパによる災いを経験し生き残った人たちはどうしたでしょうか。20節21節を見ていきましょう。まず20節、これらの災害によって殺されなかった人間の残りの者たちは悔い改めて自分たちの手で作ったものから離れるということをせず、悪霊どもや金銀銅石木で作られた偶像、すなわち見ることも聞くことも歩くこともできないものを拝み続けた。3分の1が4人の御使いによる騎兵と馬による災いで殺されましたが、なお3分の2は生き残りました。で、神様はその人たちが悔い改めて主イエスを信じ神の救いを受けることを願われ招かれたのです。ところが残念ながら彼らは悔い改めることをしませんでした。日本語は最後に動詞があって肯定なのか否定なのか分からずこう読んでいきますけれども、ずっと読んでいって悔い改めなかったのだということがこう分かる文章になっています。偶像は誠の神以外のものです。人間を作った創造者なる神様ではなく人間が作り出した神々です。世界中に金銀銅石木で作られた偶像があります。日本にもたくさんあります。パウロは2000年前にアテネに行った時にその町が偶像で満ちていたので心に憤りを覚えたと聖書にあります。で、パウロは第一コリントの8章で世の偶像の神は実際には存在せず唯一の神以外には神が存在しないと言いました。偶像の神は拝んでいても実際には存在しません。存在しない神を信じてはそれは虚しいことです。一方でパウロは第一コリント10章では偶像への捧げ物は神にではなく悪霊に捧げられていると言っています。偶像礼拝は悪霊を礼拝することにつながるのです。悪魔と悪霊は私たちが誠の神を信じないように私たちの心を偶像に向けさせます。ですから偶像礼拝の背後には悪魔と悪霊の存在があるのです。聖書は偶像礼拝者は神の国に入れないと教えています。次に21節、また彼らは自分たちが行っている殺人、魔術、みだらな行いや盗みを悔い改めなかった。人間が誠の神から離れ偶像礼拝をすると霊的に堕落するだけでなく 倫理道徳的にも堕落していきます。魔術は占い、まじない、呪い、霊媒、口寄せ、死人への伺いなどを含んでいて、これらは偶像礼拝として旧約聖書の中で禁じられています。しかし今日も多くの人がこれを行っています。運勢占いなど日本でも興味を持って行う人はたくさんいます。また自分たちが行っている殺人とありますが、今日も毎日のように殺人事件のニュースがあります。世界では戦争や紛争によって今も多くの人が亡くなっています。社会における性的な乱れはますます深刻になっています。詐欺のニュースも毎日聞きますけれども、さらに巧妙な手口を持って人々を騙し、世界中の人からお金を盗んでいます。残念ながら週末が近づけば近づくほど社会の悪は増えていきます。そしてこれも神の裁きの一つです。神の警告的な裁きを受けても人々は心をさらに固くなにし、悔い改めない人が多くいるのです。エジプトに銃の災いが下ったときに、ファラオは心固くなにしてイスラエル人をアラノに行かせませんでした。そして10番目のすべての長子が死ぬ災いがエジプトに下ったときに、ついにファラオはイスラエル人をアラノに行かせたのです。しかしすぐに心はまた固くなになって、今度はイスラエル人をエジプト軍が追いかけました。そしてエジプト軍は航海で滅んだのでした。また出エジプトをしたイスラエルの民もアラノの旅ではたびたび心を固くなにしたのです。その結果20歳以上の人たちは約束の地に入ることが許されませんでした。またソロモン王の死後、国は南北に分裂し、北イスラエル王国の王様はすべて偶像礼拝を行うようになって、国はアッシリアによって滅ぼされました。南ユダ王国は良い王と悪い王が交互に出てきましたが、しかしやがて偶像礼拝の罪の中でバビロンによって滅ぼされたのです。このように人は心を固くなにすればするほど、ますます固くなになって悔い改めることがやがてできなくなってしまうのです。ですから聖書は言います。今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を固くなにしてはならない。最後の審判前の警告的裁きはますます厳しさを増していきます。それらの災いは罪に対する神の裁きであるとともに、その罪から悔い改めて主イエスを信じ神のもとに立ち返るようにという招きでもあるのです。神様は今日もし御声を聞くならば、あなた方の心を固くなにしてはならないと語り続けておられます。そしてその神の招きの声を伝えるのは私たちクリスチャン一人一人なのです。 そしてその務めのために神様は今日も、そしてさらにやってくる患難時代の中にあっても、私たちを特別に守ってくださいます。そのことを覚えて、私たちは神の招きの御声を伝えるために、主イエスの証人となって、また今日から始まる1週間の歩みに、それぞれの場に使わされていきましょう。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、黙示録においては封印が一つ一つ解かれていき、またラッパが鳴り、さらにはこの後見ます蜂が投げ出される、そのような警告的災いを通して、神様は人間の罪を指し示し、主イエスのもとに立ち返るようにという招きをされていることを今日も覚えることができ感謝いたします。第6のラッパによる災いで生き残った人たちは悔い改めなかったとありました。人間の心は堅くなになればなるほど、ますます堅くなになって、神様に心を開くことができなくなってしまいます。しかし神様は御声を聞いて心を開き、その堅くなな心ではなく柔らかい心を持って神のもとに立ち返ることをいつも願っておられることです。その招きの御声を述べ伝えるために、私たち一人一人も先にイエス様を信じて救われ、教会の中に加えられたことを覚えます。今週も神様は私たち一人一人を主の証人として使わせてくださいます。どうぞそれぞれ使わされたところでキリストの香りを放ち、言葉と行いをもってあなたの栄光を表すことができ、福音を証しできますように導いてください。感謝し、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。